トーク、エクササイズトーク。
間違いないですね。大丈夫ですね。
まあじゃあもうすごく言いやすいです。
あ、そうでしたか。よかったよかった。最初からそうすればよかった。
過去の2つがすごく言いづらかった。
いやいや、いいです。そんなに難しい言葉じゃないと思う。
もう、なんじゃ、ナチュラルに言えますよね。
ナチュラルに。うん。それは何よりです。
はい、さて、今、ここしばらく、私の趣味でもあります、クロスカントリースキーの話を。
まだ引っ張りますか。
うん、もう一回ぐらい言っていた方がいいかな。
あ、なるほどね。
で前回、その、まあ、クロスカントリースキーのフリー走法ですね。
うん。
特にスケーティングっていうことについての、その、走法にの違いをちょっと説明したんですけども、
はい、
今回ね、もう一つ実はクロスカントリースキーにはですね、走法がありますね、うん。クラシカル走法っていうのがあります。
あ、これ昔からあるね。
もう、まあ、クラシカルですからね。
うん。
昔からなきゃ、もう、こう、クラシカルっていう名前にならない。
昔はそれだけだったからね。
そうだ、1980年代に、その、まあ、うん、それまでもフリースケーっていうのがあったんだけど、混在してて、ちょっと融通がおかしくなってきちゃったね、ゲーム界に。それで分けたっていうのがある
んですね。分け
た、うん。うん。その、もともとやってた走法がクラシカル走法で、よく、まあ、歩くスキーを思い浮かべてくれれば分かると思うんですけど、うん、あの歩くスキーってこう、まあ、二足歩行のようにこうスキー板を前後にこう、前後というか前にですね、うん、前にこう振りながら滑っていくというか歩いていく感じありますよね。
うんうん、歩くスキーだからね。
歩くスキーだから、あれの本当に速い版といいますか、
まあ、
歩いてちゃあの競技にならないんで
、
うん、あれの走る版というか手で漕ぐ版って言いますか。
あれちゃんと溝ついてますよね。
歩くスキーよね。
いや、クラシカルは
溝、縦溝っていうことですか。
縦溝、レールのようについてますよ。
ああ、滑る、雪の方、ね、
コースの、そうです、
うん、はい、そう、
うん、
日本のね、一応クラシカルのコースで日本のこの滑走面が、うん、つけられてまして、人工的に
日本の線ですね。
そう、その線のところを滑るんですけど。
でも大体抜いたりもするから2車線ぐらいありますよ。
そうですね。
広いとこは。
そう、まあだからその何ていうか路線をずれると結構大変なんですけども。
う
ん、
そうだね。
そこで失敗したりもするんですけど。
うんうん。
まあそのクラシカルって面白いのはワックスがですね、前もちらっと言いましたけども。
うん。
いわゆるそのフリーのワックスと違って滑ればいいわけじゃないんですよね。だって足をこう前に進めていくんで、うん、まあ結局全部滑ってたら同じところでただ足前後にすり合わせてるだけで終わっちゃうんですよ。
うんうん、
全部滑る板、ワックスだったら、
うん。
だから踏ん張りが効くワックスが必要なんですよね。
うん、
ちょうどこうビンディングの下あたりといいますか、そのスキーブーツの下側といいますか、裏側のところは滑らないワックスを持ってます。
あ、なるほど。
これグリップワックスって言って、まあ、グリップですね、うん、しっかりと掴むという意味ですけども、うん、そのグリップワックスを塗ってて、そのグリップワックスの前後にいわゆるグライディングワックスという滑るワックスを前後に塗ってます、
うんうん、
だから体重をかけて、片足に体重をかけた時に、まあ、スキーの板の真ん中が下がりますけども、その時にちょうどグリップワックスが雪面に接するわけですね。
一応こうたわむようになってるわけ。
そう、たわむようになってて、
うん、
で踏んだ方はそのたわんだところがまあ平らになって、グリップワックスが説明に、
うん、そこで止まる
とするんで、それでグリップが効くわけです、
うん、
でその状態で、まあ、グリップ効いた方でまず蹴りますよね、キック動作する、
うんうんうん、
すると反対側の方はそれを今度誘脚といいますか、足を浮かせた状態で前に滑らせる、
うん、
いうような感じで、これが基本的にダイアゴナル走法という形になります。片っぽの足で蹴って、片っぽの反対側の足で滑らせるという感じですね。
ちょうどまあまあ走ってる歩いてるのような感じですよね。
まあそれにちょっとその腕の動作が含まれて、そのまあ蹴った方側の手のポールをですね、一緒にかきむしりながら反対側の方を浮かせて前に滑らせていくっていう感じになります。
うん、
ダイアゴナル走法、別に手使わないわけじゃないんで、
でもあれ反対側の手でと足だよね。一緒の手はいかないです。
そうです。すみません。私今ちょっと間違えました。同じ方向じゃなくて、蹴った方の反対側の方で、
あの方のポールですよね。
ポールで。
これがダイアゴナルです。
そう。反対側の方の手で引っ張って、そのポール側の方の足を滑らせるっていうのがダイアゴナル。
ちょうど歩く走るの腕の振りと似てるってことですよ。
そうそうそうそう。
うん、
でも最初言ったのはちょっと逆の方行っちゃいました。
はい。
で、もう一つはそのダブルポーリング走法っていうのがありますね。
はい。
今度はこの両方のストックですね、ポールを、まあ、同時にこうかきむしるという感じ で、この時にポールをこう両方かきむしるときに、ちょっと体を上に上体に浮かせる感じになります。
うん、
要するにグリップワックスがこう接しないような感じにして滑らしていくという感じです、
ね。あ、
グリップワックス接っちゃうと今度滑っていかなくなっちゃって、
うん、
まあ、簡単に言うと手でこう推進するような動き、これがダブルポーリング走法と。
なんかダブルでやりながら片方ずつこう滑っていくのもあるよね。
そう、それがですね、ダブルポールキック走法っていう。
キック走法、
ごめんなさい、逆でした。キックダブルポーリング、
ああキックも交えてて、
キックしてダブルポーリングしていくっていうのが、うん、その今言ったやつのちょうど真ん中ぐらい。
うんうん。
でまあ、一般的にこうそのクラシカルの競技を見てると、スタートの段階では足を使うダイアゴナル走法がまあ大体主流で、後半にダブルポーリングを混ぜていくっていうような感じがよく見受けられるし、まあ、もちろんキックダブルポーリングっていうのも競技の中でずっと使われることになるんですけども、
うん、
だからといってですね、あまりスタートの時にダブルポーリングから始まってスタートしてる人もいなければ、
うんうん、
キックダブルポーリングでこうスタートしてる人もいないっていうのもある。
そうですね、最初はね。
ね、これやっぱりそのなんか理由があるんだろう。
うん。
うん。どんな滑り方でもいいんじゃないのかっていうような気がするんだけど、
うん、うん。
実際にそういうふうにある程度使い分けてるところを見ると、この走法に何かこう、違いだとか特性があるんじゃないかろうかっていうことを調べてる研究。
なるほど。今日はその話ですね。
そうですね。
はい。
でですね、まあ、内容としては、スタートの局面において、そのクラシカル走法というのはどうなってるのかという研究で、
うん、
早稲田大学や国際武道大学なんかが中心となってやってる研究なんですけども、
うん、
スタートして50メートルのところをですね、50メートルの間ですね、はい、スタートして、
うん、
それをですね、まあ、5名の大学のクロスカントリーの競技者ですけども、世界選手権にも出るようなレベルの大学生。
はい、
5名を使って、男子学生5名を使ってやってるんですけども、
うん、
まあ、0から50メートルの間で、それぞれの走法でやらせてます。ダブルポーリングで0から50メートル走らせる、滑らせる。
うんうん、
それから、ダイアゴナル走法で0から50メートル滑らせる。
うん、
それからあともう自分の自由にやりたいように0から
50メートル。うんうん、
この3つ3種類でやってて、
うん、
まあ、結論で言うとですね、
うん、
先ほど言った足を使うダイアゴナル走法、まあ、片方の足で蹴って浮いてる側の方の足とそれからポールでですね進んでいく、このダイアゴナル走法、これがスタートからの加速に最も優れていると、
うん、
最初のその0から20メートルのところなんかでは、うん、このダイアゴナル走法がトップスピードに乗りやすいと。で、加速局面の後半ではですね、今度はダブルポーリング走法ですね、ストックを使う、両方のポールをですね同時に漕ぐ、こっちの方がですね後半の方では、滑走速度の獲得に非常に有利である、
うん、
で、まあ、そういった感じで言うと、スタート直後にですね、最初はダイアゴナル走法、それからスピードに乗ってきたところでダブルポーリング走法、そういう風に切り替えていくのが、まあ、合理的な滑り方であるというようなところで結論付けてます。
実際に自由にやらしたらそういう風に走ってるんですか？滑ってるんですか？
そうみたいですね。実際に自由にさせると大抵の競技者がこの5名ですね、この5名の競技者が最初はダイアゴナルで最大30メートルぐらいからダブルポーリングに切り替わっていくと。で、これをそれぞれの選手に聞いて、そのコーチングでそういうふうに指導を受けたのかっていうと、いや、なんとなく今までやってきた中でそういうふうに感じてたんで、自分でやって自由にやってたというふうに言ってる、うん、
それが自然だということですね。
だから普通にだから滑った時にでも、今からトップスピードに乗ろうとした時に止まってるところから動くとなれば、ボ、うんうん、ーリングだとなかなかスピードに入っていけれない、
うんうん、イメージ的には分かる。
そうだけど、こう足で蹴っていくとある程度速くいける。でしかもこのダイアゴナル走法っていうのは、
うん、
ピッチが速くできるっていう、
うんうん
うん、 うん、これちょうど多分ね、あのスピードスケートのスターティングなんかも
そうですね、
感
じです。なんかもう走るように最初はね、
最初音してますよね、カチャカチャカチャカチャ、
うん、ピッチって速くてね、
あんな感じのイメージが、つまりクロカンでも最初のスケート、スタートではですね、この足を使うピッチを上げるダイアゴナル走法になってる。
なるほど。
ところがここである程度か、あの速度が乗ってくると、うん、今度は1回の動きでより距離を稼げれるダブルポーリングの方に移行していく、まあ、その方が効率がいいってこと、
うんうん、
でかつ速度に、最高速度に到達もしやすいという感じで、うん、冬のオリンピックなんか見ててもですね、クロスカントリースキーで、まあ、いろんな滑り方をするんだけど、うん、それぞれにやっぱり意味があって、うん、やっぱり止まってる頃から加速したり、あるいはこう急に抜こうとしたりなんかするときにはちょっとピッチを変えなきゃいけない方法で、そのダイアゴナルを使っていくんだろうっていうことはやっぱりここでも分かるなって、
うんうんうん、あれだよね、その辺がちょっと走法、あ、走るのとは違う感じだよね、
うん、
走るとき途中でピッチに変えてまたストライドに走法に変えるっていう人は、まあ、まあ、あんまり見たことない、ね、大体どっちかに決まっているって感
じ。そうですね、うん、その人 そのスタイルというか、
スタイル、
あんまりこうスタイルを変えていくってい
う、あ、体型もあるんでしょう、うん、
うん、
その辺が、
うん、まあ、してマラソンのようにこうそんなにこう短い距離で変化させるっていうのはあまりないから、うん、ある程度こう最初のスタート以降は同じ走法でっていう風になっちゃうんでしょうね。
ね。
うん、クラシカルって、クラシカルってクロスカントリーってやっぱり陸上競技同様ですね、いろんな距離があるんで、スプリントから長距離まで。
うん、
特にこのスプリント競技になってくると本当にスピードが求められるから、よりこの走法の切り替えっていうのは重要になってくるんだと思う。そんな感じです今日。
なんかこっちもカットしますよね。
はい、まあ今までちょっとその滑るっていうことをやってて、うん、滑るためにはどっかでその滑ってるだけじゃうまくいかなくて、どっかで力を発揮させなきゃいけない、
うん、
力を発揮、特にそのアルペンのようにですね、位置エネルギーを利用できれるものでもないので、平地だと、
うん、
そうするとどっかでその力点っていうか力源が必要になるの。
そうですね、
うん、でしかしその力源をうまく効率よく滑るっていう動作にこう、まあ、要は摩擦抵抗をいかにこう最小限にして、滑走させるかっていうことも求められるので、
うん、
こう力を加えつつ、加えた力がいかに無駄にさせないかっていう、
うん、
そういったところを達成させるために走法の組み合わせがあるんだろうなっていうふうには感じました、
うん、よりこうテクニカルっていうかね、
うん、
な要素を求められるかもしれないね。
来年、今度来シーズンの自分のクロスカントリーにもこのことをちょっと活かしていけれればいいかなと。
ああ、なるほど。
思いました。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、以上です。
はい。
はい。
次回は。
何でしょうね。
別の話ですか。
うん。
でも感性の話してたからね、ま
あ、
前回。
そうなんですよ。スキーのね、ことをもうちょっとやってみたらいいなと思ったのは、その感性力って、
うん。うん、
前にもロボット歩行の時にもちょっと出てきてたんですけど、うんうん、まあ、うん、要は見かけ上の力ですけど、感性力って、
うんうん、
この感性力でもその実際に運動してる人間にとっては感じる力なんですね。
感じる力、うん、
観測してる人間には見かけ上の力ですけど、
うんうん、
まあ、その感性力っていうことはちょっとスキーにもすごく影響してることなので、
うん、
感性力っていうことを少しこだわって話をしてみたいなと思ってるんですけど、
いや、面白いと思います。
うん、じゃあ、次回は完成度。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。